皆さんこんにちは。3月から新たに始まりましたキルシェミュージックカフェタイムのお時間でございます。パーソナリティの近藤智代です。この番組は京都市上河原町カフェキルシェの協力でお届けしていきます。こんにちは。3月からですね、新たに始まりましたキルシェミュージックカフェタイムというね、お時間やってまいりました。パーソナリティの近藤です。どうぞよろしくお願いいたします。これ今キルシェでかかってますでしょうか。皆さん聞いていただいてますでしょうか。はじめましての方が多いかもしれません。近藤智代と申します。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。3月からね、リニューアルいたしまして、新しく始めさせていただいておりまして、土曜日のこんな素敵な昼下がりに、はい、お届けできることになりました。そしてですね、今日からですね、まあ、キルシェのね、まあ、運営も、加わっていただくという、お坊さん、一緒にね、放送していきますので、早速ご紹介したいと思います。末平さんです。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
末平と申します。広島県の尾道市にあるですね、はい、宝光寺というお寺の住職をしておりますが、
はい、住職ですよ皆さん。
年はもう60に近いんですけど。
年齢はもう関係ないですね。
なんかね、はい、ひょんなあのご縁で、
はい、
キルシェに関わることになりました。
もうよろしくお願いいたします。
もうねこんな年になって、
はい、
あの素敵なカフェ の、
はい、
あの運営に関わるっていうのはちょっとびっくりなんですけど。ねご縁ってすごいなと思うんですよ ね、うん、もう何年か前にあのトム&チェリーのライブ聞きまして、
はい、
それでなんかお寺にも来てもらってね、
はい、
ライブやってもらったりとか。
そうですね、うん、
そういう流れで。
そうです、
うん、
とっても、はい、あの音楽を通して知り合えたお坊さんなので、
はい、
なんか貴重ですよ。そんな人いるかな、うん、みたいなね、
ですけど、お寺でとかねいろんなところで講演したりするときに、
はい、
私 おしゃべりするんですけど、
はい、
まあ、いわゆるご法話とか公演とかなんですけど、
はい、
その中で CD を使っていろんな曲を、
はい、
あのかけさせてもらってて、
はい、
でなんかそれを、まあ、ライブ的にやってもらえたらいいなってちょっとね、
はい、
目論んで、
は
い、で何か所かねお寺に一緒に行きました。はい、一番最初はあの宮崎県の佐土原っていうところで、
はい、
あの1時間半ぐらいかな一緒にね掛け合いで、
はい、
私が喋って智恵ちゃんに振って、
はい、
いろいろ答えてもらいながら、
はい、
曲を何曲かねやってもらったっていう、そういうことがなんか積み重なっていって、
ね、
うん、ご縁が深くなって、
素敵なご縁をいただきました。
ついにはこのラジオのスタジオに座ってるんですよ。
もう毎回ですよ、毎回。毎回一緒にな んかたまにはあの法話も聞けるのかななんて。
あ、そうですね。
そんな日があってもいいんじゃないかな、うん、
あのお寺でねあの相談室っていうのやってるんですよ。
ほうほう。
カウンセリングですね、
はい、
うん、そういう中でいろいろ学ばせてもらったこととか、
はい、
そんなこともちょっとねお話できたらいいかなって。
わ、嬉しいです、うん、楽しみですね。
思ってます、
はい
はい、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、私もですね、まあ、あのキルシェでねご縁があって、うん、あのまあ週に1回ぐらいですけれどもあのキルシェに出演させていただいておりまして、
はい、
でそこで、まあ、トモとチェリーという形で、はい、ユニットでね、うん、出演させていただいておりますけれども、はい、だからその、まあ、パートナーというかキーボードのチェリーと末平さんとかつながって、
うん、
で一緒にねお寺でライブをさせていただけるっていう、うん、そのあのお寺を貸し切ってっていうのはねよくというかたまにあるじゃないですかね。
うんうん、そうですね。
そういう形ではなく、
うんうん、
ご住職の法話とともにっていうのがね、
うん、
これはなんかでも私の中で意外とあの緊張したりはするんですけど意外と自然だったというか。
あ、なるほど。
なんか普段から多分やっている曲調にもよるのかもしれない、うんうんうん、それもね一応なんかマッチして、
ええ、
ね末平さんがいつもその流してらっしゃる曲の感じともちょっとマッチしたところもあって、
うん
うん、すごい自然な感じでした。なんか私たちは歌でお届けしてそれをなんか言葉で伝えてほしいことを もうセイラさんがすごくいい言葉で伝えてくださるっていう、
うん、
なんかもう MC いらずみたいな感じで、でも
私はね、こうなんか振ったことについてとめちゃんがすごくね、あの自然に、
はい、
なんかこう意図したような答えが返ってきたので逆にちょっと驚いた感じがしましたね。
それね、なんか前にも言っていただいて、うん、でもそれを言われると次から何も喋らなくなってしまうんですけれどもでも本当に思ったことを、その時感じたことをお伝えしたら、うん、まあ、あ、そういうことなんだよって言っていただいたので、
はいはいはい、
すごくなんかありがたかったし、うんうん、またこれからもね、
うん、
そういう機会がたくさん増えたらいいなと思いますけど ね、はい、
なんかこの一度キルシェでもやってみますかね。
いいですね、
うん、
いいですよ、もうキルシェも何でもありですかぜひとも、うん、はい、
よろしくお願いしたいと思います。
ね、今ちょうどまあ2時過ぎですけれども、はい、どのぐらいの方がね、今日キルシェに来ていただいてるか分かりませんけれども、うん、
誰もいなかったりして、
ちょっと大丈夫ですか、皆さんいますか。今日一応のイベントやってると思うんですけど大丈夫でしょうかね。あの杉浦さんとはまあそのご自身のね、広島 の、 あのお寺でももちろんですけど、うん、いろんなところにね、はい、あの一緒に行かせていただくこともあって、はい、
うん、
去年もまあね、熊本地震のまあその被災地の近くにもね、訪問させていただいたりとかあったりもしましたよね。
うん、熊本空港に降り立って、
はい、
実は宮崎県 の、 あの山の中の、山の中だったら叱られるかもしれないけど高千穂っていうところにね、はい、行く途中、あの実は被災地の近くを、はい、あのまあ、訪問させていただいたというか、
はい、
まだね、あの復興の途中というか、もう始まったばっかりでね、うん、石垣が崩れてたりとか、
はい、
あの家が潰れてたりとかっていう、そういうところを通らせてもらいましたけど、
はい、
うん、やっぱり現場をやっぱりきちっとこう見ていくっていうこともね、
うん、
なんかすごく大切だなっていうふうに思いましたね。
なんか、うん、ショッキングという言い方はあれですけれど、うんうんうん、まあ、車でねこう、うん、通りながら見せていただいたというかね、はい、やっぱり目の当たりにして、
うん、
まだやっぱりもうね、仮設のところがあったりだとか、
うんうん、
で、片やこうもう建ったばっかりのお家が、もう出来上がったばっかりのお家がバーッと並んでいたりとか、
はい、そうですね。
そういうのを見ると、なんか、うん、まあ、辛いという言い方がね、合うのかわからないですけれども、いろいろ考えさせられる、逆に今ある自分のその生活にも感謝ももちろんしますし、
うん、
何かこうなんか自分の、力で何かできることはないかなって、なんかまあね、考えたりしますけれど、
うん、そうですね、
もうね、あの東日本大震災からももう6年、
はい、
今日がちょうど、ね、
そうですね、
うん、当日なので、はい、まあそういう意味もありまして、あのキルシェもね、うん、今日と明日、はい、12日の日曜日とね、2日間、まあ何か我々もちょっとこうできないかという気持ちのもと、うん、
はい、
まあ、チャリティーライブというのも、まあ、おこがましいですけれども、来ていただいたお客様に、
うん、
リクエストをしていただきまして、で、はい、一応、一曲200円という形で、リクエストをしていただいて、うん、
はいはい、
で、そのリクエストを受け付けたその200円はもうすべて、全額、
はい、
東北の方にお送りするという、イベントをね、
はい、なるほど。
はい、今まさしく、
うん、
多分今日のお昼の1回目のステージがね、終わったところぐらいかなと思うんですけれども、
はいはい、
夜にも7時からあると思うんですが、うん、私も明日は参加させていただくことになっておりまして、うん、歌の方で、はい、どんなリクエストが来るか分かりませんけれども、はい、もう知らない歌も歌ってやろうぐらいな、ね、なのでたくさんの方に来ていただいて、はい、もちろんキルシェ初めての方も、
うん、
よく来ていただいてる方も、
うん、
たくさん来ていただいて、
はい、
音楽を聴いて、
はい、
聞くだけで、
はい
ね、支援ができるっていう、なんかすごく、まあ、簡単な言い方だと、まあ、お手軽というかね、自分の本当に身近なことからみたいなところなので、
そうですね、
うん、今日もたくさんの方に来ていただけてたら嬉しいなと思うんですけれど、
は
い、
私も明日午後からちょっとお邪魔しようかなって思ってます。
ぜひ私が歌う時間に来てください
ちょっと後で調べて、
はい、はい、キルシェ の、 ホームページとかフェイスブックを見ていただいたら詳細もわかるんですけれども、うん、アーティストが4、5組いまして、で入れ替わり立ち替わりで、
はい、
いろんなジャンルの音楽をお届けできると思いますのでね、
はい、
たくさんの方に
お越
しいただきたいと思っております。
お越しいただいたら嬉しいです ね、
今ゆったりしていただいている方もぜひとも、はい、このまま楽しんでいただきたいなと思います。
はい、
はい、
今日は、はい、今日は11日ということでね。
そうですよ、
東北の震災、私もちょっとまあ遅かったんですけど、ちょうど3年目のこの日に、
はい、
東北に、
あ、はい、
行かせてもらってですね、まあ、被害がすごかった石巻の、
はい、
お寺にですね、
はい、
訪問させていただいたんです。
あ、はい、
でそのお寺のすぐ近くに高台があって、
はい、
家が流されているのがずっと映されてた高台の公園があったんですけどね、はい、そこからそのお寺は周辺のところの町並みというかね、かつて町並みだったっていうそういう場所を見せてもらったんですけど、もう家が一軒もなくって、お寺の本堂と隣にある栗って言いますけど、母屋だけしか残ってないその風景をこう見た時に、すっごい大変なことが起こってたんだなっていうことを改めて感じましたし、でその日はねやっぱり寒い日だったんですよ。でね、高台の公園のところに、私はだからちゃんと服着て、コートも着て、マフラーまでしてるんですけど、ガタガタ震えるようなそういう時間だったんですね。だからあの日、津波に濡れた服を着たまんまで、あの高台に立ってらっしゃった皆さんのことを思うと、
そうですね、
はい、もう本当に大変だったろうなって、まあ、現地に行ってみないとその辺分かんないというところもあるんですけどね。
なんかそういうことを想像したりだとか、そういうその時この人たちはこうだっただろうなというその事柄にこう気持ちを寄せるじゃないですけれども、はい、そう思うことだけでもすごく大事というか、なんかね、もちろんね、ブラウン管で私もたくさん見ましたし、だけどその現地でそれを感じたりとかすることっていうのは、やっぱりまあ全員がね、皆さんができることではないですけれども、思いを馳せると言いますかね、はい、私はだからその、まあ、人権啓発 の、イベントなんかにも、
はい、
京都の人権啓発のイベントに参加させていただくときも、まあ、イメージソングのね、世界が一つの家族のようにという曲があるんですけれども、はいはい、それもやっぱりそういう遠くの人のことを思う、そういうことから始めるじゃないですけれども、
はい、
そういうことって大事だなってすごく思うので。
そうですね、
もちろんね、もう世界でもいろんなことが起きていて、日本だけでもいろんなことが起きてて、はい、でもそこに全部会いに行けたり助けに行けるわけではないので、なんかその人のことを思う。
そうですね、
そういうこと、
思うっていうことってすごく大事ですよね。
そう、すごく大事だなと思う、
自分に関わることじゃなかったらなんか忘れてしまいちゃう、そういうねこともあるんだけど、いやいやそうじゃなくって、やっぱりきちっと思いを届けるというか、思いを馳せるというか、そのことって大事だなっていう、
なんかそこから始まるなって思いますし、
そうですね、
で私自身が昔阪神淡路大震災の、はい、まあ、一応被災者ではあるの で、
そうですね、
まだ小学生でしたけれども、まあもちろん水も水道もガスも止まってしまうという状態で、で、まあ、私は弟がいるんですけど、弟のお友達が亡くなったりとか、そういう状況でまだ自分はね幼かったですけれども、小学校にね支援物資というか届くんですよ。文房具だとか、着るものだとか、
はいはいはい、
でも私正直自分がまだ小さくて、で、私はお家も潰れたりはしなかったので、その、まあ、親の気遣いもあってそんなにその大事態だという感覚がそこまでやっぱりない状態で、
はいはい、
でしばらくしたら学校がね始まって、そうすると段ボールたくさん支援グッズが届いてるわけですよ、
はい、
それをやっぱりまだ子供なのでその、ありがたいというよりももう嬉しい気持ちが先ですよね、それでもこうなんか私これがいいみたいな感じで選ぶ、でもなんか今思えばそのそれは遠くの都道府県の方々が親御さんたちが送ってあげようってね、詰めて送ってきてくれてるんだよねって、すごくなんかそういうこともこういう機会があるとやっぱり改めて考えるし思い出すし、そういうことが大事やなってすごく思うので、なんかそれはもちろんね震災はないことが一番ですけれど、やっぱり起こってしまったことなのでね、そこからどんな風に、例えば以前なんかね、セリさんとお話しさせてもらった時に、まあ、現地に行くと頑張れってすごく
神戸の時もね、
はい、
頑張ろう神戸っていうのが電柱のところにこう掲げてあったりとか、でも少し時間が経つと頑張れ頑張れっていうのがね、すごくやっぱり励みにはなるんだけど、でもこれ以上何どう頑張れっていうのっていう、そういう気持ちにもなっていくっていう、だから頑張れ頑張れの時期は大事なんだけど、少し時間が経ったら頑張らなくてもいいよっていう、そこもね、
もうみんな生きることを頑張ってますからね、もう毎日毎日一日一日をすごくなんか一生懸命だと思うので、うんうん、
そうですね、うん、
でもその頑張れっていう気持ちもね、やっぱすごくわかるしね、うんうんうんうん、だから難しいとこですけど、うん、やっぱりまあ身近なことから、例えば私なんかはいつもそういうことを考えた時はやっぱり今置かれてる自分のありがたさを感じることも大事、うん、大事というか、
うんうん、
それも応援につながるなと思うんですよね、はい、すごく、
うん、
なので普通に、ね、住むところも困らずに、
うん、
なんか生きていけてることにも感謝するというその機会をいただいてるなとも思うし、
うん、
なので、まあ、今日はちょうどね、
うん、
当日ということもあるので、はい、まあ、皆さんせっかくねキルシに来ていただいてる方も、そのイベントで来ていただいてる方もたくさんいると思うので、
はい、
そういったことをみんなでこうなんか考えたり思ったりする時間にねできたらいいなと、
そうですね、
思っております。
はい、
はい、暗くならずにね、これからのことを思ってね、はいはいはい、
そうですね、例えば音楽を聴くっていうそのことって、なんかこうしんどい時、まあ、辛い時に、
うん、
ふっとした癒しになるっていうかね、ということも思うんですよね。だから音楽を通してっていうのは今日のイベントもね、
はい、
キルシのイベントもすごくいいなと思います、
はい
はい、
音楽はもう世界平和につながりますから、
はい
、はい、でですね末平さん、
はい、
番組でですわね、
はい、
ですわね、うん、いつも私絵本をね、
うんうん、
読ませていただいてまして、
はいはい、
でリニューアルしてからもやっぱりそれは続けていきたいなと思っておりまして、
うん、はい、
今日も一冊用意をしてきてるんですよ、
はいはい、
ちょっとここで絵本コーナー行かせていただいてもいいですか、
は
い、
ぜひぜひ、
はい、キルシェにもたくさん本がね集まってきていて、もう30冊以上になってるんです、
うんうん、
私これだけの本を読んできたんだなとちょっとこの間しみじみ思ったんですが、
なるほど、
今日はですね、はい、いつもその人権啓発に参加させていただいている、
うん、
関連で、
はい、
その、啓発運動に関わっている京都の、学生さんたちが作ってくれた絵本がありまして、
うん、はい、
京都教育大学の学生さんが、
はい
はい、作ってくれた絵本がありまして、今日その中から、
はい、
あっちゃんがくれた飴玉というね絵本をちょっとお届けしたいと思いますので、
はい、
早速聞いてください、
はいはい、聞かせてもらいます。
あっちゃんがくれた飴玉。みんなと仲良くしましょう。それはめっちゃいいことってうちは知ってる。でもどうしても仲良くできひん子がいるね。なんでみんなと仲良くせなあかんの？給食を一人で食べるんは寂しいから？一緒に遊ぶ人がいなくなるから？誕生日に誰も来てくれなくなってしまうから？こんなこと考えるなんて、うちはきっと悪い子なんや。これからもっと悪い子になって、友達もお母さんにも先生にも嫌われるんや。どうしようどうしようどうしよう。ちゃんとみんなと仲良くせなあかん。おばあちゃんは言った。仲良くできひんならせんでええんやで。うちはびっくりして涙も止まってしまった。だってお母さんも先生もそんなこと言わへんかったもん。あんなおばあちゃん、今日あっちゃんがうちの解体に落書きしてきてめっちゃ嫌やってん。あっちゃんが意地悪してくるんやったら、エリちゃんやゆかちゃんとお話しすればええのよ。うちはうんうんうなずいた。おばあちゃんはまた言った。でもな、あっちゃんが困っていたり悲しい時にはあんたが助けてあげんねんで。 それは難しいなぁとうちは思った。おばあちゃんはニコニコしてた。ある日、あっちゃんがうちに虫をくっつけてきようとした。いやいや、やめて怖いん？面白い。ついにあっちゃんはうちに虫をくっつけてきよった。わあ！うちはびっくりして走って逃げた。なんであんなことするんやろ。悲しくて悔しくてやり返そうとしたけど、おばあちゃんのことを思い出した。どうすればええんかな。今日はやり返さへんかった。その代わり、エリちゃんやユカちゃんとおしゃべりした。はじめはもやもやしてたけど、でもなんか胸がすっきりした。帰りにあっちゃんが転んどった。今日うちに意地悪したあっちゃんが怪我してた。ほっとこうとしたけど、おばあちゃんのこと思い出した。どうすればええんかな。あっちゃんは目をまん丸くして、うちの手をじーっと見てた。そんで、二人で黙ったまんま、うちに帰った。次の日、学校に行ったら、机の上に飴玉と紙の切れ端が置いてあった。その日から、あっちゃんは、うちに意地悪せえへんようになった。はい。
うん、
お届けしました。あっちゃんがくれた飴玉。
はい。
この物語は、このね、作者の学生さんたちもおっしゃってるんですけれども、
はい。
ま、嫌いな人、苦手な人っていうのはどうしても、生きていたら出てくるものだと、それは仕方がないし、だからでもどうしてもこう、みんな仲良くしなさいね、みたいな、やっぱ、ことを言われたりしますけれど、やっぱり、仲良くしなくていいんだよって、まあ、言ってもらえたら、すごい気持ちが楽になって、でも、仲良くしないからって言って、助けてあげないとのとはまた違って、この物語は、結局、自分は意地悪されるけれども、その子を助けてあげたことによって、仲が溶けたというか、そういうお話なんですけれどね。
はいはいはい、
なんか、これも作者の、ひまたりんごさんという方がいるんですけども、その子が、まあ昔自分がやっぱり お友達付き合いが苦手で、すごく悩んでいたから、その時に、みんなとみんながみんな仲良くしなくていいんだよっていうことを、まあ、ふと言ってもらえたら、楽になっただろうなっていうところから、なんかお話を作られたみたいで、
なんか素敵な、
そうなんですよ。
なんか意地悪してしまうその子の気持ちっていうのもちょっとね、考えたらね、少しね、近づけるかなって。
そう、なんか不器用なのかなって、なんか相手にしてほしいのかなとか、そういうことも考えながら、読んでおりました。
そうですね。
はい。
人と人とのつながりっていうの、なんか傷つけたりね、傷つけられたりってこともあるけども、それを乗り越えてなんか出会えたらね、もっともっと素敵なね。
そうですね、深くなるし
っていうことなのかなって思いますよね。
はい、
うん、
とてもいいお話でした。
はい、
はい、あっちゃんがくれた飴玉、
はい、
これはですね、京都人権啓発推進室というのがありまして、そこから、はい、皆さんにフリーでこうお渡ししている友達というね、2つ作品が入ってまして、そのうちの今日は1つを読ませていただきました。これも、一応キルシェにまたお貸していただきますので、たくさんの方に手に取っていただきたいと思います。はいはい。もうなんか、末平さんとおしゃべりしてたら、早い。今日も話したいことがいっぱいで、もうリニューアルしたてだし、
はいはい、
またちょっとね、気持ちも新たに春から、みたいなところもありまして、はいはい、で、ちょうどまあ今日はね、3月11日ということもありまして、
はい、
お話したいことがいっぱいで、もうあっという間なんですよ。
はい。
はい。なので、
じゃあテレビだったらテロップで続くって
出たらいいですね。ね、したいところですけど、また来月になってしまうので、はい、ミュージックカフェタイムということなので、
はい、
もちろん音楽も、
うん、
お届けしたいと思いまして、
はいはい、
今日第1回目ですので、
はい、
末平さんのおすすめの1曲をですね、
はい、
最後にお届けしたいなと思うんですが、
私ね、あのさだまさしさん大好きなんですよね。
はい、
サラマーシじゃないですよ
これ笑うとこですからね、はい、
でね、震災の時にね、さださんがずっと歌ってた曲があるんですよ、はい、で命の理由っていう歌なんですけど、はい、これはもともと浄土宗のね、あの法然上人の、800回大恩期の記念曲なんです。
あ、
だから京都でもすごく流された曲なんですけど、はい、その中でやっぱりね、あの人の命、そして出会
い
の大切さっていうのがすごくしみじみと歌われてる曲なんです、
はい、
うん、悲しみの海の向こうから喜びが満ちてくるようにっていうこの歌詞が、
はい、
ちょっとさださんとしても引っかかったようなんですけれども、東北の人たちが、
うん、
海っていうのは豊かな実りを、ね、もたらすものだから、うん、海を恨んではいません、ちゃんと歌ってくださいっていうふうに言ってもらったって、だから歌ってるんですっていうふうにおっしゃってくださってるんです、
うん、私も大事にあのライブで歌わせていただいております、はい、では最後にね、
はい、
今日さだまさしさんのナンバーを聞きながらお別れしたいと思います、はい、では最後聞いてください。さだまさしさんで命の理由。はい、3月からリニューアルしてお届けしておりますケルシェミュージックカフェタイムね、最後までお聞きくださいましてありがとうございます。命の理由ね、ちょっと途中なんですけれども、ぜひまたね聞いていただきたいですね、うん、皆さんにね。
そうですね、
はい、これから末平さんどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、またぜひ来月お会いしたいと思います、はい、この番組はカフェケルシェの協力でお届けいたしました。